ないっしょ。
そんなことないっしょ、第164回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
和田さんと今週も
今週もですよ。
はい、楽しくお話ししていきたいんですけども、
はい、
来週はあれかな、のりこさんと話されるかな。
うん、だといいですね。
だといいですね。なの、和田さん。何、和田さんは僕とはあまり喋りたくないの。
違う、ほら、女性ボイスも必要じゃないですか。
あ、そうなんですか。
おっさん二人で喋っても、ほら、
まあ、でもあれですよ、この番組基本おっさん二人でずっと続けてきたんですよ、今まで。
まあまあ、そこに新しい風を、
新しい風、
爽やかな風を、
ね、爽やかかな。まあ、来週のりこさんに聞いときますよ。ということでね、オープニングですから、
はい、
ね、楽しいお話をしなければいけないんです、
はいはい、
ね、勢いをつけなきゃいけないんですよ、オープニングですからね、はい、お通夜の話していいですか。
勢いがある、それは勢いがある、
ね、うちの嫁がね、
はい、
お通夜に行ったんですよ。ちょっと知り合いでちょっと不幸がありまして、
はい、
お通夜に行きまして、まあ、一人、まあ、嫁さんの知り合いだったんで一人で行って、はい、で、まあ、帰ってきたんですよね。で、うちの娘5歳の、ね、かわいいかわいい娘にね、
はい、
お母さんそろそろ帰ってくるから、あの、お塩撒いてあげて、
うんうん、
背中にピッピッてやってあげてなんつって、で言ったら、はい、ほら、だいたいほら、あれじゃん、帰ってくるとさ、ちっちゃい小袋に入った塩をもらってくるじゃないですか。
あ、そうですね、いただいて帰ってきますね。
そうそうそう、だから、それを開けてさ、ピッピッてやればよかったんだけど、
はい、
うちの娘何を勘違いしたかですよ。あの、キッチンにね、
はい、
分かったっつってキッチンにタタタタタタって言って、で、あのね、浅漬け用の塩がうちにあるのよ。なんか うまみ成分も入ったような、いろいろね、
はい、味塩を、
なんかすごく浅漬け用の美味し、すっごいね、美味しく浸かるんだ、これが。きゅうりとかつけるとこの塩で、専用のやつがあってね、これを持ってきて、これでしょって笑顔で言うのね。
かわいいな。
いやいやいや、お母さんが美味しくなっちゃうからやめよう、それはっつって。
ご不幸あったとこでね、笑っちゃいけないですけども。でもね、
ちょっとね、
塩違い。
うちの娘はかわいい。だから、なんかね、ずっと僕がね、最近その漬物のね、浅漬けの塩にハマってるのよ。
お
う、ま、ほんとうまいのよ、
ええ、
何大根つけても何つけてもうまいの。
んー、
でちょっとね、きゅうりなんかね、あれだよ、時間なかったらピピってその塩つけて食うだけでもうまいんだよ。
へー、
ボリボリ食うでもうまい、
で
それお母さんにかけようとした
から、お母さん美味しくなっちゃう、
お母さん美味しくなっちゃうからやめとこう。お話でございます。
かわいいな、
はい、気を取り直して、じゃあ和田さん、なんか話してください。
あー、僕この間映画に行ってきまして。
お、何ですか、当てましょう、映画、はい、映画何を見たか当てましょう。
当ててください。
テッド2。
おー、当たりですよ。
お、本当に
本当に。
やったね。本当
に、あれはね、あんまり小さいお子さん見ちゃいけない映画ですけども。
そうね、でもこの間ほら、テッドの1番じゃねえ、1、
はい、
最初のやつをテレビでやってたよね。
テレビで放送したんですか、あれ。
あれね、なんか、あの、大人になるまで待てないバージョンみたいなやつを作ったらしいよ。
あ、じゃあ、あんまりあれなところはカットしてあるのかな。
そうそうそう、あの、やばいところはカットして、ちょっと、あの、あれ有吉さんが声優やってるでしょ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、元手裏剣トリオの、
手裏剣トリオ。
元猿岩石の。いや、猿岩石の後にちょっとあったのよ、手裏剣トリオって時代が。
あ、そうなんですか。知らなかった。
でその人やってるでしょ、有吉さんがやってるでしょ。だから、ちょっとね、一部あれみたいよ、なんか収録し直した、
機
械をし直したみたい。
あ、じゃあお子様でも楽しめるように
いいようになってるらしい。見てないけどね。
本物はあれ、偉いですからね。
偉いことになってますからね。結構下ネタ満載ですから、ね。で、その何、2に行ってきたの？
行ってきまして、で、映画はですね、まあ面白かったんですけど、うん、そこはどうでもいいんですよ、実は。
あ、どうでもいいんだ。まあ面白いから僕も見たいんだけどね。
あ、ぜひ見に行ってください。
はい、
で、帰りにですね、歩いてましたら、占い師さんがいらっしゃって、
うん、
あの、デパートの上とか、あるいは道なんかでちっちゃいお店出してやってますよね。
いるね、なんか占い師と、なんか、あの、似顔絵描く人ってよくいるよね。
あ、そうそうそうそう、そんな感じで並んでたんですよ。
うん、
で占い師さんが何か、まあ、お客さんあんまりいなかったんでしょうね、うん、暇そうにしててなんか本を読んでらっしゃったんですね、
うん、
なんだろうなと思って近づいてったら、うん、素人でも当たる手相入門っていうのを読んでましてで、ね、僕と、ね、目がピッと合ったんですよ、
うん、
見ましょうかって言われまして見なくていいですって思って恐れすぎて帰ってきました
いや違う、その人は常に初心に帰ってね、
ああそうか、
一から常に勉強してる、だからむしろ、真面目な占い師さんですよ。
そうか、あの結構お年のいったおじさんだったんですけど、
あ、そう、まあ、相当だから初心に帰っちゃってたね。
表紙はとてもファンシーな感じのね、イラストのついた、
あ、なんかあの小学校の女の子が見るようなやつじゃない
そうそうそうそう、
おまじない集みたいな感じの
そうそうそう、小学生とかね、あと OL さんとかがちょっと読んでそうな感じの、
あ、なんかあの消しゴムに好きな人の名前を書いて全部使い切ると恋が叶うよとかっていうのがいっぱい載ってるような
そんな雰囲気の表紙でしたよ。
あ、そうだ、
でも初心とかね、あるいは幅を広げたんでしょうね。
まあ、でもね、僕はほら占いを信じないタイプですから、ね、僕はこの番組で何度も言ってますけど、
ええ、
本当にね、手相、例えば手相占いというのが本当に当たるんであれば、
ええ
ね、あれが本当に当たるんであれば、あれで本当に、寿命とかが分かるんであれば、
ええ
ね、各空港の搭乗口に一人ずつその手相占いできる占い師を置いときなさいと、
ええ、
ね、したらほら、あの入ってくるさ人たちのみんな手相を見てけばさ、その飛行機が万が一のことがありそうであればその人たちのさ多くの人の寿命がそこの日で止まるわけじゃない。
ああ、それはいいアイデアかもしれませんよ。
じゃあこの飛行機ちょっとやばいぞって分かるわけじゃん。
ええ、
あれをね国がやらないっていうことは、
うん、
あの占いってのは適当なんだよ。
占いはねエンターテイメント。
あ、出た出た、もうエンターテイメント。本読んじゃうの、入門書読んじゃうの
それで幅を広げてるわけですよ。
幅広げてるわけですね。だからちっちゃいことが来たらちょっとそういうファンシーな占いをしてあげようっていう。
はい、
あ、そう、いい人だねいうことでございました。オープニング長くなっちゃいました、はい、いうことで今週はねいろいろ僕ね喋りたいことやっぱあるんですけども、ディズニーランド行ってきました。
おー、行ってらっしゃいました、
はい、あとちょっと国に文句が痛い。
国に、
はい、そんなところを喋っていきたいと思いますので
、
はい、今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。はい、
和田さん、あのねディズニーランド行ってきたんですよ。
はい、お帰りなさい、ね、
年に数回行くんですけど、
これまたなんで、
JCB のカードで全部買い物をするとポイントがたまりまして、そのポイントを使うと、ディズニーランドにタダで行ける予券が年に2回分ぐらいもらえる。
なるほど、
ぐらいポイントがたまる。だから全部、ね、支払いは JCB にした方がいいです。これ
一人でいらっしゃったんですか。
そんなわけないでしょ
ご家族で。
そう、あの素敵な嫁さんと、ね、
あ、可愛いこと連れて、
ちょっと美味しくなりかけた嫁さんと美味しくしようとしてた5歳の娘と、ね、3人で楽しく行ってきたんですけど、まあね、ディズニーランドはいろんなことが起こるわけですよ、
うんうん、
いろんな人がね、いろんな国からいろんな人が来るから、
ええ、
ね、いろんな感じの人がいてね、
はい、
楽しいことがたくさん起こるんですけど
何が起こりました今回は。
まずね、まあ、ちょっと簡単なところからいきますとね、
はい、
あの食事をしてた、
うんうん、
ね、まあ、ちょっと混むんだやっぱ昼時は。
あ、そうですね、みんな一斉に食べようとするから。
僕が行った日はね結構ね空いてる日だったんだけど、それでも結構混んでて、
うん、
で席取るのだけでも大変で、僕やっとね席を取った、3人分確保したのね、
はい、
でご飯食べてたら、あの、まあ、ちょっと団体さんが来て、
はい、
でちょっと、まあ、席は取れたんだけど椅子が足らない、
うんうん、
でほらうち3人だから、
はい、
椅子1個余ってるわけです。
あ、そうですね。
でちょっと困ってたから、あの、まあ、その人がねちょっとね若いあんちゃんだったの、
はいはい、
若めのあんちゃんだったんで、まあ、僕も44で、まあ、結構な年だけど、
はい、
若い人にちょっと喋りかけるのにさ、あのちょっとなんかあれなんだろうね、あの普通に いいですよとかって言えなかったんだろうね。
ほうほう、
うん、なんかちょっと行きがっちゃった言い方をしたのかな。すごく無意識なのよ。
ええ、
あれですよ、この椅子いいっすよって言っちゃったのね。
やっちゃった、
やっちゃったんだよこれ。
うわ、やっちゃった。
でそのあんちゃん、あんちゃんすかさずね、いいっすか、はい、っつって。
お、いいあんちゃんだそれは。
すっげえ、すっげえ、2人とも、僕もそのあんちゃんも多分気づいてると思うんで、自分が寒いっていうことが。寒いこと言っちゃってることに後から絶対気づいてるんだよ。
あんちゃん合わせてくれたんじゃないですか。
合わせたんじゃない、多分勢いでいいっすよって言ったから、いいっすか、
よいだったか。
言っちゃったんだと思うんだよね。まあ、そんなことがあったのと。
ディズニーランドを凍らせてきました ね。
あとね、ちょっと不思議なことが一個ありましてね、
はい、お、不思議なこと。
嫁さんと娘がちょっとトイレに行ってる時に、はい、まあ、ちょっと暑かったんで、
はい、
コーラと、
はい、
爽健美茶を、
はい、
ね、ちょっと買って、
うんうん、
まあ、コーラ飲んで爽健美茶を僕はベンチ座って、ベンチの僕の横に置いといたの、
はい、
でコーラちょっと飲んで蓋して爽健美茶とコーラを置いといた、
はい、
ね、したらね、向こうからね、
はい、
何歳だろうな、小学校低学年ぐらいの女の子がつかつかつかって歩いてくるの、
はい、
すげえ近づいてくるから、あ、これ ベンチと座るのかなと思ったのね、
はい、
そしたらすげえ近づいてきたら、
うんうん、
僕の横に置いてある爽健美茶をスッて取って、しれーって、なんかどっか行こうとすんのね。え、ちょっと待って、ちょっと、それ僕のだから、僕のだから、つって。
置き引きだ。
しれーって持ってくのね。
はい。
で、僕のだからって言ったら、まあ、あ、すいません、つって、普通に返してくれて、どっか去ってったんだけど、あの人は、何だったんだ、あの子は。
何も、こう、狙いすましてとかではなく。
わか、何を勘違い、したのか、
不思議ちゃんでしたか。
いや、普通の女の子だった、
普通ちゃん、
うん、
ま、
確かにその何、爽健美茶とか売ってるね、
はい、
場所の近くのベンチだったから、うん、ま、みんな同じ爽健美茶とかコーラとか持ってる、ね、誰が誰のか分かんない、僕の真横に置いてあるの、
うん、
ね、真横に2つ置いてあって、コーラは飲みかけですよ、
はい、
爽健美茶はまだ飲んでない状態です
。
しれっと持ってくる。
もしかしたらその子のお家の周りには爽健美茶をくれるおじさんっていうのがいるのかもしれませんよ。
あ、もう当たり前のように持ってっていい感じ。
ええ、爽健美茶を見たら持ってっていい。そうなの
かな、これ不思議でしょうがなかったって。
さすが夢と魔法の国、
ね、いうことがあって、もう一つ、はい、もう一個だけちょっとね、
いや、山盛りですね、はい、
このね、ディズニーランド今回はいつもはね、僕ね、家から1時間ちょっとなのね、高速使って、
はいはい、
ディズニーランドまで、だからね、大体もう夜22時まで遊んでも、はい、家に帰るの、普通にね、近いから、はい、だけどその日はちょっと気張って、
お、
もう近場でお泊まりしたいと。
お、
ね、だけど、高級なホテルはね、
はい、
本当の近場のさ、高い金額の高い、1人1万数千円から3万円ぐらいするようなさ、
はい、
ね、ところにはまあ泊まれないわけですよ、
うんうん、
でむしろほら家が近いがために、ね、
そうですね、
何万も払うのはちょっとなんかもったいない気もする、
うんうん、
だけどなんか遊んだ後にすぐ寝るっていうことをやってみたかった。
わかる、
ね、でいろいろ探したら、
はい、
ディズニーランドから15分、車で10分1分か15分ぐらいの場所に安いホテルがあって、
へー、
これ、ね、3人で泊まって、1万1000円ぐらい、
お、お手頃な、
1人じゃないよ、3人で1万1000円、すごい安いでしょ。でしかも、
いいですね、
しかも、朝食付き、
おや、
いいでしょ、
いいですね、
ちょっと良さそうでしょ、
はい、
これだというので予約、あ、予約予約して、空きがあったから予約、
はい、
したら満室になって危なかったと、うん、もう少しでこれが取れないとこだった、
セーフ、
いいとこを見つけたんですよ、
はい、
でそっからですよ、もう先に取っちゃったから、急いでたからね、先に取っちゃった。その後に、ね、そのホテルのレビューを見たら、ね、
はい、
あるでしょ、今ネットにいっぱいレビュー書いてあるじゃないですか、
うん、ありますね、口コミ情報、ね、
評価はだいたい3点ぐらい、 5段階評価の3点ぐらい、
うんうん、まあ、まあまあ真ん中、
でね、多い意見が、
はい、
とてもこのディズニーランドが近くて便利だと、
うん、
まあ、とても値段も安い、
うんうん、
ただ部屋がカビ臭い、
お、
廊下がカビ臭い、 お風呂がカビだらけで入る気になれないっていう、ね、評価が非常に多い。
お
かと思えば、
ええ、
俺意外と気にならなかったよ、そういう評価多いけど気にならなかったよっていうのもあってね、
うんうん、
これはどうしたものかと、
うん、
キャンセルするにもほら直前に取っちゃったからキャンセル料出ちゃうから、
ああそうか、
うん、まあ、でもこれは賭けかなと、
うん、
圧倒的にカビ臭いという票は多いんだけど
大多数の人が、
でも一部気にしてない人もいるからこれは賭けかなと、
うんうん、
僕次第だななんて思ってね、
うん、
でただね、おいい、いい意見、みんな共通してカビ臭いって言ってる人も共通していい意見なのが、
はい、
朝食のパンがとても美味しかったと。
お、
でこれで朝食、ま、この金額で朝食までつくなんていうのはもう申し訳ないぐらいだ、
へー、
パンが美味しかった、パンが美味しかったっていうのをみんな口々にレビューで書いてて、ま、これはもうこれがこんだけ美味しかったらチャラだろうと、
うん、楽しみですね。
そうそうそう、でね行ったのよ、ね、で娘にはは
い、
そのこの日はホテル泊まるからっていうのは教えて、で嫁さんにはそのレビューは一応見せて事前にねこういうとこだからとただ値段はすげえ安いから、
はい、
見せといて、でまあ行って、で昼間ねディズニーランドで遊んでるとね、
うんうん、
あの娘がね言うの、今日はあれでしょ、夜ディズニーホテルに泊まるんでしょ、
おお
違う違う、ディズニーランドホテルとかじゃない、そんな高いとこじゃないでもでかい声で言うんだもん、
かわいいな、
夜はディズニーランドホテルでしょ、違う違う、で嫁さんが違う違う、カビ臭いとことか言
うんだ、奥さん奥さん現実を見てちゃった、
ね、で実際行ったのさ、
夜
ね、
はい、
まあ、すごい近くて便利なとこでした、
うん、
でね、とてもホテルの従業員の方の感じはとても良かった、
あらいいじゃないです か、
そういうところですごいカバーしてるから結構、うんうん、まあ、部屋は埋まるのかなっていうところはあるんだけど、うん、とても良かった、
あ従業員さん大事です、うん、
廊下を歩きました、
はい、
まあ、若干、まあ、ちょっと匂いは言われりゃするかなぐらい、
うん、まあまあまあまあそれぐらいなら、
で、部屋に入りました、
はい、
あ、まあ言われりゃするかな、
うん、
でも僕はそうでもないな、
うん、まあまあまあ、
で、まあちょっと浴室、
はい、
ね、入ったら、うん、だいぶするかな
お、ちょっと、
そう、なぜなら その浴室には換気扇がないんで、
え、
なぜかね、ないの、
換気扇がない、
ないの、ないの、だからまあやっぱりカビも多いし、黒カビ多いし、
ええ、
うん、ちょっと匂いもちょっと気になるかなぐらいか。
お、
でもまあでもまあまあまあ、まあ、そんなにほら1日風呂入ってるわけでもないし、
うん、まあまあまあまあ、
まあ、そもそもね、そのほらユニットバスみたいなやつだから、
うんうん、
あのトイレはもう元々匂いのいい場所ではないし、
あ、なるほどなるほど、
ドア閉めちゃえばいいや、
まあ石鹸とか使っちゃえばね、
あと寝るだし、寝るだけだしね、うんうん、で明日の朝にはほら美味しいパンがほら待ってる、
そうですよ、
いうことで寝て、で起きて、で飯食いこうぜ、食いに行ったらね、まあ、確かにねパンはうまかった、
はい、よかったじゃないですか、
うまかったんだけど、まあうまいのはね、うまいって、まあ、当たり前なんだよね、なんかね、
お、はい、
ね、どっかで見たようなパンばかり並んでてね、
え、
あのコストコって知ってます？
ああ知ってます知ってます、
会員制の大型スーパーで、
はい、
まあ、そこのクロワッサンとかさ、
ええ、
あのチョコなんちゃかみたいなやつがねすげえ美味しいって有名な、うん、みんななんかこぞって買ってくみたいな感じのね、
うんうんうん、
コストコのパン、うちもよく買うんだけど、
ええ、
とても似たパンが並んでて、
あ、たまたま偶然、
あとねアンパンみたいなもん、
お
う、アンパンもあるんだ、つゆむさんがちょっと喜んでくれてて、
うんうん、
アンパンうまいって、まあうまいの当たり前なんだよね、
お、
ね、あのよくねコンビニとかでね、あの山崎の薄皮アンパンってあのちっちゃいやつがさ5個ぐらい入ってるやつ、
うーん、
見たことある、
仕入れ先が同じなのかな、
うん、あのねあれなんだよ、あれ途中ねなくなっちゃったね、従業員がねもうその袋ごと持ってきてね、山崎の袋ごと持ってきて、ね、その場で開けて5個出すんで
パッケージも同じなのかな、もしかしたら、
うん、そうなのかな、うん、まあ、その場じゃ焼いてないのは間違いないよ、一切レビューにはね焼きたてのパンって書いてあったんだけど、
その人何見たんでしょうね。
でもまあ確かにだからなんか温め直してたりはするんだよ、クロワッサンとかは、はい、だからまあ美味しいは美味しいんだけどまあまあ美味しいよ、コストコのパンだから、いつも食ってるコストコのパンだからね、値段もだいぶ知ってるしね僕ねまあこれだったらやっていけるかなって気はしましたよでも美味しかった美味しかった、でも全体的に言うと、
うんうん、
いいかなって、
まあ、ありな
感じのホテルでした、うんうん、まあ、ちょっとカビ臭いとか言っちゃったんでホテルの名前は言いませんそんな楽しいディズニーランド、
はい、
皆様も一度お越しにつけたきびだんごじゃねえよ、お越しいただければと、
はい、
同じ千葉県民として思っております。
そうですね、はい、
千葉県ですからね、ディズニーランド、東京ディズニーランドですけどね、千葉県ですから、ね、
千葉ディズニーランドですよ、
じゃあ東京ディズニーランドだよ、千葉、うん、
そうです、
東京じゃないけど千葉だけどディズニーランドだから、
そう、そうですよ、
ね、いいんですよね、うちの近くにある袖ヶ浦市にある、東京ドイツ村っていうところがあってね
ちょっとごめんなさい、はい、千葉県ですよね、
うん、
東京って名前がついてて、
千葉県の袖ヶ浦市に東京ドイツ村っていうのがあって、そこは
分かんない、
東京でもないしドイツでもないっていう、
そうですよ
だからディズニーランドは東京だけどディズニーランドだから、あそこは、
うん、
OK なんですよ、
オッケー、うん、オッケーなのか。
この東京ドイツ村よりは、まあ、まだマシじゃないですか、
うん、
まあ、その話はいいですよ、ね、で国に文句が言いたいです。
今日は国ですか、この間警察に文句言ってませんでした
警察に文句言うわけないじゃないですか、何ですか、
あれ
僕らを守ってくれている警察の方々に何の文句があるんですか、
あれ、警察関係の方々は前回の配信をお聞きください。
ああ、もうわけわからん、和田さんがそういう風に思ってるのかな、普段から
出たあ、いいですよ、国への文句を聞きましょう、
うん、国への文句、あの消費税がさ、
はい、
10% に上がるじゃないですか、
上がります ね、
2017年4月を一応ね、
はい、
一応予定していると、8% から 10% に引き上げるよなんつって、
はい、
で最近ちょっと出てきたニュースで、
はいはい、
まあ、10% にするけども、
はい、
飲食じゃねえや、飲食料品、
はい、
飲み物、食べ物に関しては、2%、はい、要は消費税上がった分は後から還元しましょうなんていうね、
はいはい、うんうん、
でただこれね、マイナンバー、
うん、そうらしいですね、
必要らしいんですよ、
はい、
でこれをまたうまくマイナンバー普及させようとしてるなっていうのがね、
うん、
うまいこと やるなと思ったりするし、あとこの 2% 還元されるのはいいけど、なんか上限があるんだって、
うんうんうん、
だからすごい、あのたくさん飲み食いしてる人はそんなに還元されない、
うん
うん、適正な飲み食いしてる人だけがちゃんと 2% が入ってくるみたいな、うん、
上限4000円とかって言ってましたかね、
いうのもあるらしいですね、
はい、
でいろいろ考えてはいるんですが、
うん、
でまあ、消費税ってさ、
うんうん、
和田さんどう思います？ざっくりとした質問で申し訳ないけど、
はい、
消費税の意味って何？
意味っていうのは広く薄く取りましょうですけども、うん、でもね、うん、まあ、先進国ではみんなやってる税ではありますが、うん、やっぱり低所得な人々には厳しいかなっていう気はします、
うん、これってさ、要はさ、僕の意見、消費税に対しての僕の意見、
はい、
聞いてくれる？
はい、お聞きしましょう。
消費税っていうのは要は何かね、はい、要は買い物したりして消費することに対して、うんうん、要は税金かけますよってことでしょ。
そうですよ、
ね、あなた何かを消費するんだから、まあ、その分、はい、税金払いなさいよと、
うんうん、
いうことじゃないですか。
はい、
で結局これって2つ意味あると思うんだ
よ、ね、お、2つ。
1つは、まあ、さっき言った和田さんのね、まあ、消費税って形を取れば、ね、
うんうん、
浅く広くたくさんの方からね、
はい、
比較的簡単に、
うんうん、
ごまかしつつ税金を集められるっていうのが一つと、
はい、あとはごまかしつつ
要は消費税っていうのはかかるんだから、
はい、
まあ、消費は最低限本当に必要なものだけで抑えましょうよと、うんうん、無駄な消費はちょっと考えましょうっていう部分っていうのと、
うん、
まあ、2つ考え方としてあると思うのね、
はい、
で消費税がほら上がりますよっていう直前にみんなガーって買うじゃん、さあ当たり前に消費税が高くなったからさ、
そりゃそうですね、
みんな 一気に買うんだよ、
はい、
で消費税が上がったら消費が減るわけじゃん、みんな買わなくなるでしょ、うん、買い控えになるでしょ、うんうん、これがちょっとまた問題になったりするじゃん、
うん、買い控えが起こっちゃいますもんね、
これは当たり前で消費税上がったんだからみんなやっぱり消費しないようにしようと思うのは当たり前でさ、
はい、
でむしろさ正しいじゃん、
うん、
でその買い控えとかさ買いだめみたいなことをするとまたややこしいことになる、もうお店の人とかはそれが意外と面倒くさかったりするんだ、
うーん、
なんかそれにかこつけてセールしてみたり、その後すげえ落ち込むからすげえまた違う努力してみなきゃいけなかったりっていうのが、だったらそのまま 8% でよくねみたいな、税金別に自分たちの儲けじゃねえし、そのまま国に行くだけだしみたいなところがあってさ、
はい、
でこれってさ消費税ってさ、
はい、
変動性でよくね、
変動性消費税
だからもう来月から、
はい、
もう何だったら極端に明日から、
はい、
ま、何だったらもっと言っちゃう、毎日、今日の消費税は何パーセントです。
めんどくさい。
なんでよ。今日の消費税は 3% です。でちょっと、ね、あのちょっと景気が悪くなってきた、ちょっと消費税上げ、逆だな、景気が良くなってきたら消費税上げましょうとか。
うんうんうん、うん。
ちょっとその景気と消費税連動させながら、毎日変動していけばさ、買いだめしなきゃとかないじゃん、だって明日になったら安くなるか高くなるか分かんない。
それはギャンブル的なものになりますね。
だからそうすると本当に今日必要な分しかみんな買わないんだよ。
あ、
毎日、必要最小限のものを買う。明日になったらもしかしたら消費税が 20% になるかもしれないから、まあ、でも分かんない、もしかしたらすげえ安くなるかもしれないから、
うんうんうん、
まあ、とりあえず、まあ、今日の分だけ買いましょうなるじゃん、最終的にはさ、答えとして
それは買い控えちゃうんじゃないですか。
だったらいいじゃん、それはそれでいいじゃん、買い控え続ければいいじゃん。
買い控え続ければ、
そしたらほらみんな最小限必要なものだけがある、
うんうん、
消費していくわけだから、
うん、
でもうそれでいい気がするんだよ。なんでそんなさ、2017年の4月に消費税を 10% に上げます、
うーん、
じゃあみんな身構えちゃうじゃん、身構えちゃうし、その間にいろいろ文句も言われちゃうし、
うんうん、
もう変動制ですって言っちゃえばいいじゃん。
もうそれ変動したら毎日値札を、まあ、値札は変えないのかな、
そう、値札は変えないんだよ、
納めるとか、
だからそれも要はもう表示されてる値札は全部税抜きで書いときゃいいだけです、
うんうんうん、
今日の消費税は 3% です。
もうね、税理士さんがね、剥ぎ上がってしまう。今期はいくらで売り上げがこうなんだ、毎日変えなくちゃいけないんでしょ。
そうだよ。
死んでまう、死んでまう。
なんでなんで。いいじゃないの。だから、それは全部だから、ほら、マイナンバーでさ、ちゃんと管理してれば。
できるのかな。
全部なんかすげえ、マイナンバーが全部万能な。
マイナンバー万能説が今。
何でもできる、これさえあれば何でもできると思って
る。でもすごくデータとかがこう使えるようになったらできるのかもしれないです ね。店が消費税を国に納めるんじゃなくて、
うん、
買った個人が納めるっていう記録をね、マイナンバーで取っていけば、
その場でみんなが、みんなあれだよ、マイナンバーにクレジット機能入れてさ、でそれでみんな買い物すればいいんだよ。
まあ、それは不可能じゃないかもしれないですね。
じゃないの、
うん、
もうだからもう消費税は変動性、
変動性、
変動性だ、もう予告なしの変動性ね。
予告
したらダメ、予告したらみんなだ身構えちゃうから、で文句も出てくるから。だから以上、今日 3%、 3% だよ、やった、ちょっと今日は贅沢しようぜ。
ああ、なるほどなるほど。
今日 20% はちょっと間とりあえず質素に暮らそうとかさ、
うんうんうん、
いいじゃん、その日その都度。
でもね、消費行動ってそういうのに左右されますからね、
うん、いいと思います。
だから消費税下げた方がいいじゃないかっていう議論もあるんですよ。
あ、はい、
税収増加させるには。
だからどうせさ文句言われるんだからさ、一回さ 50% ぐらいにしとけばいいんだよ。
おお
50% にするでしょ。したらその時の政権取ってる党がすげえ評判悪くなるでしょ。
ええ、
で、違う党にきっと政権移るよ、
うんう
ん、したらそっからだよ、 50% まで上がってんだから、
ええ、
その新しい党はちびちび下げてくる。
あ、ね、また下がりました。
そう、ま、来年また下げますよ、うちの党に投票してもらえば下げますよって
。なんかね、値引き合戦だ。
捨て駒の党を1個作っとくんだよ。
あ、
評判悪くなる党を1個作っといて、
うん、
で生き残る党っていうのを1個作っといて。でも1回その捨て駒党にね、
ええ、
1回政権取らしてさ、
うんうん、で
1回一気にもう何十パーセント、うんうん、もう消費税なんか 100% です。1000円のもの買ったら1000円払え、この野郎っていうのをやっといて、
ええ、
ちょっと待って、お前らなんかに任せらんねえっつって、で本命の党が出るわけです。
プロレスだ、プロレス。
でもううちは下げてきますよなんつって。98% でいいですよ、うちだったら。
じゃあうちは97%だ。
そういう感じです。だから今だから 7% ね、 8% だ 10% だ言ってるからさ、
うん、
そう、もう上げようも下げようもないぐらいまだあれだ。
うん、まあ財政のことを考えるとね、しょうがないのかなとも思いますけど、でもみんなが不満に思ってるのはその使い道がね、
使い道がね、
ちゃんと使ってよって思うんですよね。
あ、なんか和田さんあるんですか、国に文句があるんですか、使い道として。
だってあの新国立競技場にしてもエンブレムの問題にしても、なんでそんな無駄にお金使っちゃうのよと、う
ん、まああれはね、まあ、和田さんはそう思ってるかもしれないけど、
うーわうわ、また出た。
まあ、あれはあれで、まあ、必要だったんじゃないかなって気がしますよ。まあ、なんだろうな、そういうダメ、国とかさ、そのなんかなんちゃか委員会みたいなさ、やつとか、ええ、もう佐野さんとか、それ攻めちゃダメ。
攻めちゃいないで。
ダメダメダメダメ。みんなそれぞれ頑張ってんだから。
うんね、ちゃんと使ってほしい。
そうそう。じゃあ誰がいけないのって言ったら、もう国民が悪いんだから。
まあ。ね、
政治家を、ね、決めてるのは国民ですから。国民
が、それが民主主義。
ね、みんなダメだぞ。文句ばっかり言ってたら。
確
かに。お前が言うなよって今全員が言ってる。全リスナーがお前が言うなって今言ってますよ、ね。いうことでございまして。
はい。
はい、あと一個喋りたいけど喋らない。
お。
有給休暇が使えなくて嫌だっていう話をしたいんだけど、しない、今日は。
はい、
いうことでございまして、エンディングいきたいと思います。
はい。
エンディングです。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
和田さんと楽しく、過ごしてまいりました。48時間ですが。
あ、そんなにもうやってましたか。
はい、そろそろ終わりの時間となりました。
はい、
はい、和田さん。
はい。
先週のエンディングで僕が和田さんに出したミッション覚えてますか。
ああ、そんな理科の時間 B という僕が出させてもらってる番組で。
はい。
あるキーワードを言えと
言いました
ね、
もうこれ配信してる時にはもうその回第何回ですか、
131回かな。
お、適当だぞ和田さんも。
おっと、合ってますね、131回です。
131回を聞いていただくと、なんだっけ、ワードなんだっけ、
うんこ、
うんこちんちんだっけ、
そんなに長くない3文字、
うんこ、
はい、
うんこっていうのを言いましたか。
言いましたよ。
僕聞いたけど全然どこ。
ああ、これね、気づかなくちゃいけない。
あ、
入ってます。
あれでしょ。どうせあれでしょ。あの、ねえねえ、どこ行くの？うん、国際なんとかに行くのみたいな。
うん、そんな感じです。
そんな感じで言ってるんでしょ。
さらっと入れときましたから。
そうか。
だってね、理科の番組で、うん、もう脈絡もなく言えないでしょ。
だから何でもいいじゃん。だからあれじゃ、なんかほら地球外生命についてあれしたわけでしょ、
ええ、
話をしたわけでしょ。だ、宇宙人もうんこするのかなとかで言えばよかったの。普通
さらっと入ってますから、どこかに
入ってる、ね、入ってる。気づいたリスナーさん、じゃあお便りください。
あ、いいです ね、
ね、そんな理科の時間をね、
はい、
もうすっごいあれだよ、先週のそんなことないでしょで、そんな理科の時間をね、すっげえなんかあのあれだよ、聞いてねっていう、
はい、
このシステムを作ったつもりなんで僕ね、
ありがとうございます、
ね。和田さんがここで喋ってる和田さんが理科の時間という番組で、でそこでうんこって言うから聞いてねと、
うんうん、
多くのリスナーさん聞いてくれ、今まで聞いたことないリスナーさんも聞いてくれたと思いますよ僕は、ね、
はい。
だけど和田さんのこの配信聞きました僕ね、
はい、ありがとうございます。
一切そんなことないでしょ聞いてねっていうことを和田さんは言わないんだあっちの番組で
もうねいっぱいいっぱいだったんですよ。
やっぱりね、この何同じね、そんないプロジェクトというねグループの中でね、ね、頑張ってる番組同士ね、お互いのリスナーさんにそのお互いの番組をねこの紹介していくっていう、そういうシステムを僕は作っていきたいんだけど、和田さんは一切触れなかったね。
そうじゃないの、あのね、うん、いっぱいいっぱいなの、
いっぱいいっぱいなの、もう、ね、そんなことない人なんかには構ってらんないよと。
そんなことはございません。
そんなことないの。
いつもね僕が頼ってる吉安大先生、うん、理科のね、うん、あの中心になってやってくださってる方ですけども、うん、その方いらっしゃらなくて、僕ともう一人の方、うん、香里さんという女性の方と二人でやらなくちゃいけないよってなって、
うん、
で僕が話題中心作っていかなくちゃいけないってなって、
うん、
もうね番組のことでいっぱいいっぱい、あとミッションで
そうなの。でそんなことないっしょのことは忘れちゃったの。
もうねやりきった感がありました。
あ、そうなの。やりきった感があると、
うん、実はやりきってなかった。
すげえ最後期待してたエンディングの最後のところで期待してたんで、あれおかしい、あと1分ぐらいで終わるのに一切そんなことないでしょのその字も出てない、あれおかしい、あと1、あれあと30秒とかって思いながらずっと来た。
もうね大変申し訳がないです。
お送りいたしましたのとか言い始めて、お、え、お送り、終わっちゃうのみたいな。
心ではね叫んでたんですけどね、
心で叫んでる余裕があるんだったら喋りなさいよ、
ね、電波にはとかこう記録はされないもんですねあれね、心で叫んでも
ひどいね、もう
また今度頑張ります。
本当に、
はい、
今度頑張る、
はい、
来週の理科の時間ですげえそんなことないっしょ、じゃあ来週の、
はい、うーん、
来週のじゃないよ、今週のだよ、今週の、132回の配信か今度はね。
そうですね、
この中では、和田さんが随所にそんなことないでしょって言います。
わあ、
これ言いやすいでしょ、
ツッコミとして、
うん、だからちょっとほら、このね同じ一緒に喋ってる香里さんがね、
はい、
ちょっとボケをかましたね、そんなことないでしょ。
ああそれは言えるかもしれないけど、いいこと思いついちゃった竹内さん。
何ですか。
今度収録するのですね、うん、お便り会なんですよ。
お、
皆さんからお便りが来たのを僕らがお読みしたり、
いい、ね、
質問があったらばそれに答えたりってやるんですね、
うん、
竹内さんお便りください。
やだ、あの僕あんま好きじゃないんで、あのなんつうの、あのその同じメンバー内で、あの違う同じグループ内の番組にあのメール出すのとかってあんま好きじゃない。なんかすごい内輪感出ちゃうじゃんそれって。
竹内さんの娘さんからの理科的な質問をお待ちしています。
全く聞いてないもん、うちの娘
はい、
うちの娘は全然あのあれだから E テレに興味があるから。
うーん、そうか、
うん、あのプリキュアとか、
プリキュアか、
あの NHK の E テレの番組とかそういうのに興味がある。
そうか、
そう
じゃあなんとか頑張ります。
今ね一番娘の中で今流行ってるのはどうもねわしもらしいよ。
わしも、
わしも
何ですかそれ。
あのね NHK の E テレでやってて、
はい、
なんかアニメなんだけど、
ええ、
あのおばあちゃんがね死んじゃうの、
はい、
第1話でおばあちゃん死んじゃって、
はい、
ですごいこのおばあちゃんの孫がねすげえずっと泣いてって、でお父さんがあまりにもかわいそうだから、そのおばあちゃんロボットを作る。
え？
おばあちゃん型のロボットを作る。でそのロボットの名前がわしも、 おばあちゃんがわしもっていう言葉をずっと口癖のように使ったらわしもっていう、
なんか突然サイバーパンクな感じに、
あのおばあちゃんが使ってた入れ歯はそのままそのわしもに、
なんかやだ、
そういうでカタカタカタカタって音がする、おばあちゃんの音がすごい、
それにハマってらっしゃる、
そう、それが楽しいらしい。告知します、そんなことない人ではですね、はい、皆様からの、温かいお便りですね、お待ちしております、はい、
お待ちしてます、
先週来てないぞ、
あれ
一人だけ来たんですけど、ね、一人だけ来たんですけど、あの残念ながらのりこさん宛てだったんで、
お
和田さん宛てには来てない、
お待ちしています、
はい、ください、和田さんが人気ないのかな、
あ小田さん、竹内さんに負けるなっていう応援のメッセージをお待ちしています、
そういうのくださいね、よろしくお願いします、あと竹内信者へでも、
だから毎週何ちゅうこと
言う、メールアドレスの方がですね、そんなやっとマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp でございます、
はい、
ツイッターフォローしてください、
はい、お願いします、
ツイッターのアカウントの方が、そんな ip、
はい、
sonnaip でございます、
そんな IP、
そんな IP でございます、あとなんだホームページ行ってください、
はい、
ホームページにはですね、なんとですね、我々メンバーのですね、岩田さんが、
うん、
楽しい楽しいブログを書いてたりします、
そうです、
はい、そんなプロジェクト、さっきまで出てたそんな理科の時間をはじめいろんな番組配信してます、すべ、てホームページから聞くことができますんでね、は
い、
よかったら聞いていただければなと思います、
お願いします、
ホームページのアドレスは教えません、なんか検索エンジンでそんなプロジェクトで検索して出てきます、
その方が早いかもしれない、
お願いします、あとなんだ、あとあの今週の、はい、僕がもう一本やってます、そんな人だる、
はい、そんな人
だ
る、
ここでですねアップルがですね新製品発表しました、
おお、ついに、
iPad Pro とかね、
うんうん、
Apple TV の新しいやつとかね、
お、
なんかついでに iPhone も出るらしい、
おお、ついでに、
はい、そんな話をしてます、
はい、
どうすんだい、買うのかい、買わないのかい、どうなんだい、
うんうん、
アップルってなんだい、リンゴなのっていう、なんかそういう話してると思います、ね、
はい
、まだ収録してないから分かんないんですけど、ね、これから収録、そんな話を収録します、で、あれでしょ、今週の、そんな理科の時間はあれでしょ、お便り会でしょ、
お便り会です、
お便り会、なんかみんなからお便り来たやつを読んで、
はい、
なんかお茶を濁す会ですよ、
茶は濁してません、
お送りいたしましたのは竹内と
和田でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
イカは大好きです、愛は信じることです、私は死んでます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカ親父やってきました。